アメムシ多すぎ。そのおかげでガムテープ業界はこの時期売り上げが伸びてるはずなんだけど、俺もなんとかして収益を上げていきたい。ということで今月も月間報告を始める。安です。YouTube と Twitter、TikTok もやってます。お問い合わせはこちら。この記事の目次クリックでジャンプ。トルマンブログ10月の PV 数、収益。10月に反響のあった記事、動画。前月の目標振り返り。月30万円の壁。11月の目標。月収50万円達成したらやりたいこと。トルマンブログ10月の PV 数、収益。10月の PV 数と収益は下記。収益には YouTube を含む。撮影数の一番右側の数値は短尺動画の投稿数。10月の収益は32万円。10月の収益は前月から微増の32万円。収益源は引き続き薄毛関連のアフィリエイトが主。7月以降は連続して生活費としては十分な金額を稼ぐことができているけど、逆に30万円台を突破できないのが新たな課題となっている状況。これに対しての取り組みは記事の後半で触れる。ちなみに来月の収入はアフィリエイトの関係上一時的に減る見込み。10月に反響のあった記事、動画。今後から新たな取り組みとして報告対象月に反響のあった記事と動画の紹介をすることにした。AGA クリニックおすすめ、15社の治療費比較、現状はここ1択。AGA クリニック15社の処方薬の価格を比較解説した記事。同内容の解説動画からのアクセスが増えた。この記事自体は半年前に書いたものなんだけど、2023年10月時点で各社治療薬の価格をもとにリライトしたのに加えて、記事の頭に音声データを挿入した結果、記事の滞在時間が22秒から1分に伸びた。一昔前の薄毛治療は、月額数万円もする高額なイメージがあったんだけど、最近は価格競争の結果、月額2から3000円で薄毛治療を始めることができる。自分を含め周りに薄毛で悩んでいる人がいれば参考にしてほしい。薄毛治療歴3年、肝臓検査の結果共有、健康なくして薄毛治療なし。薄毛治療を開始して、3年経過時点での肝機能検査結果の報告動画。検査結果は想定外の内容だったけど、これを機に肝臓の仕組み、肝機能数値を左右する要素を調べた上で、検査前の生活習慣を振り返った結果、肝機能数値を上げているのは薄毛治療薬ではなく、サプリメントの摂取が原因なんじゃないかという結論に至った。正直、この動画を投稿するかどうかは迷ったけど、薄毛治療をしている身としては、避けては通ることができないから注意喚起の意味も込めて、ありのままを投稿したところ再生数が伸びた。ネットフリックス映画おすすめ7選、見ないと損するかどうかは自分で決めろ。前月の月間報告記事で書いたように、おすすめ映画の紹介動画をアップしたところ、予想していたよりも再生された。他の動画と比較して、俺の独断と偏見色が強めの内容で低評価率も多いけど、人の心を動かせているという意味では悪くない結果だと思ってる。この手の動画はある程度の作品数を見る必要があるから、高頻度投稿はできないけど、今後も定期的に作っていきたい。ちなみに前月の月間報告記事は下記。以上が10月に反響のあった記事と動画。前月の目標振り返り。前月の月間報告記事で立てた目標は下記5本の動画投稿。一部動画の内容は変更したけど、実際に投稿した動画は5本ということで目標達成。動画用の台本作成廃止。完全に裏方の話だけど10月中、動画用の台本を作成するのをやめた。理由は、工数削減と話に余白を持たせるための対策。工数削減は文字通りだから、後者について解説すると、俺の動画では前回の月間報告記事で触れたように、話すスピードが速いのと説明に余白がないのが課題。そこでいろいろと考えた結果、その原因は動画用に作成している台本が原因という結論に至った。というのも、台本を元に話すと良くも悪くも書いてあることを話すことになるから、撮影中に生まれる自然玉だったり、つなぎ文句を入れ込むことができない。つなぎ文句に関しては、そこもあらかじめ台本に含めとけば、って話ではあるんだけど、それでも話してる間の自然玉だったり、テンポを再現するのは不可能。とはいえ、台本をなくしたことで伝え漏れが起きて、動画の質が下がるのはまずいというのもあって、いろいろと悩んだんだけど、ここを乗り越えないことには次のステップに進めないということで、実験的に台本なしで撮影してみた結果、意外といけた。そこで、今後は台本を作るのをやめる。ちなみに台本が話のテンポを崩してしまうことに関しては、オリエンタルラジオのあっちゃんも同じことを言ってたからこのアプローチは正しいはず。あっちゃんかっこいい。ブログ記事の音声化。あと、試験的にブログ記事の音声化を始めた。これは文字メディアの衰退に伴って動画メディアが伸びている流れの中では完全に逆の取り組みなんだけど、せっかく書いているブログ記事が読まれないのはもったいない。じゃあ、ブログ記事をやめて動画作成に専念するべきじゃねっていう指摘がありそうなんだけど、最初に記事化することで動画の質の担保になっているのは間違いない。そこでブログ記事をどうにかして活かす方法がないか考えたときに、音声化すれば記事の滞在時間が伸びてエンゲージメント率アップにもつながるんじゃないかと思った。とはいえ自分が読み上げるのは大変だから、音声さんを使って記事の内容を程よい速度に調整したものを MP3 に変換して、記事の頭に貼ってる。とりあえず3ヶ月間様子を見て結果に応じて継続の有無を判断する。月収30万円の壁。ということで、今後について考えていきたいんだけど、まずは月収30万円台を突破したい。直近の収益は、冒頭にある通りなんだけど、個人事業において収益に壁なんてないから、現状を打破するにはアプローチを変えないといけないし、そもそも発信活動をする上で現状に満足するのは失速を意味するからこの、タイミングで新たな施策を打つ。月収50万円を目標。そのために、まずは分かりやすい目標が必要。そういえば7月の月間報告記事では年内の目標を30万円に定めていた。現状これはクリアだから次は月50万円を目指す。もちろん簡単ではないけど、これが達成できれば精神的にもかなり楽になる。あともう一踏ん張り。ということで、その目標を達成するにはどうすればいいのか考える。薄毛治療コンテンツの限界。冷静に考えると、現時点の主な収益源でもある薄毛治療コンテンツを強化するのが真っ先に思い浮かぶ施策ではあるんだけど。コンテンツの特色上、薄毛治療動画だけで薄毛治療コンテンツを広げるのは無理と判断。 というのも、薄毛治療はジャンル的には医療系に該当するから、変にエンタメ色を強めても動画の信憑性を欠かすことになってしまう。加えて薄毛は男ならいつか向き合うことになる悩みなんだけど、突然需要が増えるものでもないからバズらせるのが難しいし、とりあえずコンテンツを量産することを目的にして怪しい商品を紹介しだしたら終わりだと思っている。あと、医療従事者じゃない俺にとって薄毛関連の動画を作るには情報収集が命なんだけど、その労力が膨大すぎて激そう。健康ガジェットのレビュー動画作成。そこで思いついたのが健康ガジェットのレビュー。具体的にはフィットネストラッカー。というのも、俺が参考にしているトーマス氏運営のガジェマガの発信力拡大の柱になっているのが、スマホのレビューだし、総合格闘家の朝倉未来氏も過去に、自分が YouTube で有名になれたのは格闘家でありながらも競技とは違ったジャンルの動画を出したから、って言ってた。そこで、薄毛改善との相性が良くてレビュー系、かつこれから伸びそうなジャンルはないか考えた時に思いついたのが、フィットネストラッカーのレビュー。フィットネストラッカーは物も比較的安価だから経済的にも負担になりにくい。てか、俺も YouTube を始めて間もない時に、フィットビットインスパイア3のレビューをやっていて、記事動画ともに意外と再生されているのを思い出した。すでにレビュー対象のデバイスのめどはつけているから、11月試しに記事と動画を作ってみる。体型に気を使う人は頭皮にも気を使う。賞賛はあるはず。11月の目標。ここまでの内容を踏まえて、11月の目標は下記。動画6本の作成と、過去記事と動画の最適化。フィットネストラッカーレビューは2本できるか正直不安だけど、やると決めたからには精度の高い仮説検証を行うためにも、1本よりも2本の方が良いはず。あと、薄毛関連動画をやめるわけじゃない。まだ作りたい動画がいくつかあるから薄毛関連の動画は今後も継続する。もしかしたら動画の内容は一部変更する可能性あり。月収50万円達成したらやりたいこと。ということで、11月は戦術した内容で進めていくんだけど、最近ふと俺、月収50万円を達成したら何がしたいんだろう、と考えることがあった。今考えてもしょうがない感はあるんだけど、息抜き程度に書き出してみる。読書。東南アジア旅行。事業拡大。読書。最近、エンタメはショート動画、仕事関連だと時間活用術みたいに全てにおいて、いかに短時間で多くの情報に触れられるかが肝になっている風潮がある。でも、そんな中で好きな時に読みたい本を読めるのはこの上ない贅沢な気がしていて、会社員だった頃は月に1冊くらいのペースで本を読んでたこともあった。今読みたい本は、イーロン・マスクの自伝本。東南アジア旅行。実は過去に、長期滞在だとアメリカ、フィリピン。短期旅行では香港、マレーシア、インドネシア、シンガポールに行ったことがあるんだけど、久しぶりに海外旅行に行きたい。もちろん第一の目的は、非日常の体験。それとは別にもう一つ理由がある。俺は前職でカスタマーサポート関連の仕事をしていたのもあり、仕事柄日踊り時、良いサービスとは、を考えていたのもあってここ数年は、立ちの悪いサポートを受けるとイラッと感じる頻度が増えてきている。これは平均的に優秀すぎる日本の接客に対する甘えが原因で育まれる証もない、プライドでしかないし、このまま放置するとやばい気がする。じゃあ、海外で店員も客も対等の環境でいじめられればいいんじゃね？完全にド M の発想なんだけど、加齢に伴う周りへの不満は老害でしかない。老害化が進行するこのタイミングで一度不自由さを味わう必要がある。海外ならどこでもいいけど、東南アジアなら生活費が安く済む。事業拡大。なんだかんだ言って、こうやって記事を書いたり、動画の構成を考えている時間が一番楽しい。この感覚はしばらくの間変わりそうにないから、俺が俺自身のアップデートに興味がある間は常に進化し続けたいし、同時に事業も拡大したい。そのために11月は戦術したタスクをこなす。ということで引き続きトルマンブログをよろしくお願いします。